東京スタイリッシュスポーツラジオ。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組では初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
東京スタイリッシュスポーツラジオ、
今回のテーマは風を読むと題して T2 に語ってもらいたいと思います。
はい、この、
はい、技術論シリーズですか。
シリーズね、
はい、
いや、まあ、リスナーの皆さんに、ちょっと聞いてほしいんですけど、
はい、
これ強くいいね、突然持ってくるんですよ。
パッドロンとか
そう、
アプローチとか、ね、
先に準備とか何にもなくてこの瞬間に突然今風を読むとか言い出して人の技術を盗もうと
か、ね、そう、ね、やっぱここは技術の技術を吸い上げて皆様にまんべんなく広げるという
困っちゃうんですよね、
はい、ということで以前ですね、はい、実は、練習して、まあ、投げてる最中に、
はい、
まあ最初本当にイロハの「イ」から、
はい、
まあ、追い風向かい風、
はい、
リスクの選び方から投げ方とか、まあ、そういう話とかから始まってるんですけど、
はい、
ちょっとすごい印象に残ってることがあって、
はい、
どういう時かというと前に、自分の 目の前に障害物があって、うん、
はい、
でその先のアイランドか何かに、
はい、
ディスクを置かなくちゃいけないっていう時があって、どうしても自分の技術では、
はい、
そこには投げられない、まあ、当時ですけど今もそうですけどビギナーでね、
はい、
っていう時に T2 はどっちだったっけな、追い風だったか向かい風だったかなので、普通にまっすぐにあそこの木のてっぺんぐらいめがけて LS をまっすぐ平らに投げればあそこに落ちるって言った時があるんです、
はいはいはい、
で投げたら落ちたんで、そこに落っこったのね、
はい、
それがすごいびっくりして、
はい、
自分でもその T2 がその風こういう風だから、今はこういう風だからそういう風に投げればいけるんだよっていうので、自分が考えただけではどうしても置けないなと思ってたところに、
うんうんうんうん、
そうやって T2 が言ったそのまま投げたらそういう飛び方をしたっていうのがすごい、もう1年前ぐらいの話ですけど、
はい、
すごいなんだろう、感銘を受けたというか、そんなことまで読めるんだっていうのがあって、それから風を読むっていうのは非常に大事なんだなっていうのが自分の中では重くのしかかっていて、
はい、
ということで今回
それは1年経ってどうなんですか。
まあアドバイスを受けないと投げられないですね。でも向かい風の時はオーバーなディスクを投げるぐらいな風を読み方、
はい、
はい、まあだから追い風だったら違うディスクっていう選択はあるんですけど、まあ、その程度ですね。
ね、経験の裏付けなんですよ、やっぱり風も、まあ、全部そうなんですけど、
はい、
投げてる時って、と全部違うシチュエーションじゃないですか、
うん、そうですね、
その同じところから1回しか投げないんで、
はい、
毎回違う状況なわけですよね、だからその結局は、
はい、
経験から来る裏付けだったりとか、
はい、
そこが全てになってくるんですけど、
はい、
大前提風を読むのに抑えといた方がいいことは、
はい、
例えば向かい風だと、
うん、
アンダー傾向が強くなると
、はい、まあ、投げ普通に、
バックハンド右利きでバックハンドで投げれば右に行きやすいです
ね、はい、
追い風は逆左に行きやすい、
はい、オーバー気味に
オーバー気味になるとか、
はい、
そう、右風の時にディスクに裏向けると持ってかれるとか、
はいはい、
左風でハイザー角度で出したら落とされるとか、
うん、はい、
その辺を、
はい、
がどれだけしっかり分かってるか、でが大事かな、
はい、
あとはその風速によっても違うし、
はい、
風結構巻いてたりするんで、それはもう本当にね、体の感覚でしかないんですよね。
うん、 ただ T2 は試合に出た時って風が吹いてる分にはあんまりスコアは影響されないって言ってました。
スコアは違うんですけど、はい、気持ちは、ええ、僕は結構強風風好きなんです。
そうなんです、
うん、苦手じゃないんです全然、その考えて、はい、自分の経験から裏付けたものが割と合うんですね、
はいはい、
うん、割と勘というか経験それが正しくて、風強いの好きですね、全然苦手意識はないです、はい、
なんかやっぱその一回一回積み重ねてきたものが今の T2 の培ってるというか形作る、
まあそう、みんなそうだと思うんですけど、
なんか初心者とかで、まあディスクゴルフやられて一人で例えば投げてる人とか、まあ、いつもの技術論で、ね、それは難しい話だと思うんですけど、はい、自分なんかやっぱ T2 がその一回一回その場でやっぱりアドバイスとかくれるので、はい、あそうなんだって思いますけど、はい、結構やっぱ一人で投げてる方とか、ね、練習なさってる方ってなかなかねその辺の積み上げっていうのがやっぱ失敗して積み上げていくしかないのかなとか、
同じディスクを同じ状況で、はい、同じ投げ方で、いろんな風向きで投げてみると分かると思いますよ。
ああなるほど、
結構明確に、はいはい、っていう飛び方が違うと思うんで、
あれこれっていう前にその同じ例えばロックだったらロックで、
そうです、
向かい風の時はどうだとか、
あれ右行っちゃった、投げ方悪かったのかな、
はい、
じゃなくて向かい風だと右に行くんですよ、
はい、
ところを自分の経験としてね、分かっとくと、
はい、
あとか分かる必要があるかなと、
なるほど、
はい、思います。
T2 はその最初に本当投げ始めた時っていうのは、はい、その辺っていうのはどなたかアドバイスされたりとかっていうのはあったんですか？
ないですね、
自分
で。僕は辰巳育ちなので、辰巳って風が強いんですよ、
はい、
それで覚えました。 あとは一緒に回ってたメンバーが良かったので、普段から一緒に回ってるメンバーが上手い人ばっかりだったんで、はい、そういう人たちの見て、あこういうもんなんだって。
なるほど、
はい、
はい、ということで、なかなかまた今回も技術論パリッとはね
難しいんですよね、
いけないんですけど、まあでも何かしら の初心者の方とか参考になればなと思って何回か技術論をやってるんですが、
聞いてくださいまた、はい、いつも聞いてくださいになっちゃうんですけど、
はい、
隠しそうとか全然思ってないんで、
はい、
聞きにくい雰囲気を出してるらしいです
そんなことないです、
はい、聞いてくれれば、
はいはい、ということで、技術論シリーズ第3弾、はい、今回風を読むでしたが、
はい、
今日も T2 の歯切れの悪いトーク、ね、ありがとうございました。
これねダメなんですよ、 T2 はパリッとしないで、はい、僕の中ではね確かなものはあるんですけどね、なかなか言葉で伝えづらくて、
ね、はい、でも絶対ね参考になると思いますので、
はい、
今後も技術論攻めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、了解です、
ありがとうございます、はい、
T2's check。
このコーナーは現在発売されているディスクの飛び方を、紹介するコーナーです。
はい、今回紹介するディスクはガゼールですね。
ガゼール、
はい、
はい、全く知りません。
ツヨディは知らないですね、ディスク、ね、
知らない、
はい、もっといっぱいまずディスクを投げた方がいいです、
ね、はい、わかりましたそっからですね、
はい、
はい、それでは、ステーブル表示の方を発表いたします、はい、まずスピードが6、
はい、
グライドが4、
はい、
ターンが0、
はい、
フェードが2になります。
はい、まずですね、
はい、
一言で言うと、はい、すごく素直なディスクですね、どういうことかというと、
はい、
ちょっと私がこうやって喋ってると大体ロックが基準になって、はい、しまうんですけど、ミッドレンジのね、
はい、
以前紹介した T バードの時に、
はい、
T バードレパード兄弟で TL がどうので、
はいはい、
飛ぶロックみたいなイメージで、
はい、
ロック投げれる人にはすごくいいよっていう風な紹介をしたんですが、うん、
はい、
非常にこのガゼールもロックに似ています、
は
い、
ロック自体そのものに、
はい、それで、T バードよりもスピードが遅いので、
はい、
距離は出ないんですが、T バードよりもコントロールがしやすくて、
はい、
比較的 T バードやロックの飛び方に似ているっていうイメージですね。
なるほど。
なので用途としてはすごく使いやすくて、ミドルから、
はい、
まあこのガゼル時代はフェアウェイドライバーに位置されてるんですが、はい、ミドルレンジでも十分使えますし、はい、 割とディスタンス、まあ、ディスタンスの競技では使わないんですが、割と長い距離もまで対応できる幅広く使えるディスクだと思います。
はい、じゃあロック、ガゼール、ティーバード系みたいな距離のスピードっていうか、
割とまあティーバードとスピードは近いので、なるほど、どちらか使いやすい方っていう感じでもいいと思うんですけど、はい、あのよりコントロールがしやすいっていう感じのディスクですね。
はい、ありがとうございます、
はい、そんなにスピードのない方でも、はい、割と投げれるディスクだと思うので、
はい
はい、あのこれ使えると、
はい、
特に男性の力のある方なんかはこれを自在に使えると便利だなっていう、はい、マルチパーパスの一枚になってくれるんじゃないかなっていう感じです。
はい、ありがとうございます、はい。
事務局長代理のリスクなんちゃら。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長代理の実弘康氏が最近気になるリスクの話題をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
皆さんバックミュージックこれ今居酒屋なので勘弁してください、
ね、ちょっと入ってないかもしれないですけど、はい、では今日どんな話題を。
今日ですね、私が始めたリスク15年ぐらい前ですね、
はい、
15年史。
その時のメインディスク、
はい、何なんですか、ね、メインディスク、はい、
バイパーという。
バイパーって今売ってるんですか。
今
最近見ないんでしょうかね
え、そんなマイナーな曲あれディスクが。
ちなみに僕が始めた頃にもうなかった。
あ、そうなんですか。バイパーどんなディスクだったんでしょう。
まあ、DX 素材、あのロック、はい、とかエビアとかでよく
DX しかなかったですもんね。
そうです。
あ、そうです、そうです。もうスターとかも何
も全然最近ですよ。
あ、そうなんですか。
これがバイパーが出て、その後ミレニアムの、
はい、
エルリスじゃない、エル何でしたっけ。
これ入りませんから、ラジオで。これは
ポラリスのあの素材が出た時は
みんな大感動でしたよ。何ですか、ポラリスの素材って。
ちょっとスベスベする
ね。なんかちょっと ゴムが入ったような。
今ではない、あのチャンピオン素材。
ちなみに僕もその頃はまだやってない
、まあ、若干スターに近い。
あ、スター素材に近い。
ちなみにあの頃ってディスクなんて本当に数えられるぐらいしか種類なかったんですよね、
はい、そうですね。
それ日本で、アメリカで。
日本です。
日本で、
ちょうど重いディスクが150になった、そのあたり
みたいなので。内野さんはヘビーは知らない時代の
人。知らないですね。150からスタート
な
んで。
なるほど、はい、ということで、その、 あのポラリスやらバイパー、どんなディスクだったんですか。
あの今でいうロングスローのオーバーのディスク、
ね、はい、じゃあ何ですか、あの バルキリーじゃなくてこう
バンシー
とか、そんな感じの。
そんな感じですね。もう飛ばす人はみんなバイパー持つ。
昔はそれしかなかった。本当にこのだから十何年かですごい進歩ですよね。
そうですね。
じゃあもうディスクコレクターの某会長とかはもういっぱい持ってるんですかね。
持ってんじゃないですか。
ああ、なるほど。実力さんも今も
私もバイパー何枚か家に出ますね。
実践では出てない。
実践には今綺麗に保存しております
。はい、じゃあもうあのこれは世界遺産になる、ね、バイパーポラリス、皆さんあの知ってる方がいらっしゃったらまたぜひこんな写真だ。
そうですね、あのメチみたいな。
なんちゃらのウルフに負けないようなちょっと宣伝をお願いします。
ね、はい、よろしく。
まあ、このコーナー事務局長いなくてもできますね。
そうですね。あ、事務局長なくてもいいと思いますね。
そうですね。
はい、では実弘さん、また次回もよろしくお願いします。
東京スタイリッシュスポーツラディオ。
今回は風を読むというテーマでお送りいたしました。
それではまた次回お会いしましょう。
この番組は株式会社ヒーローの提供でお送りいたしました。